皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は皆さんの海馬は元気ですかと思っているパーソナリティの上条英子です。そして
はい、最近歩く機会が多くなり健康的な体になってるんではないかなと感じてるかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。歩く機会
歩く機会、歩くマシンじゃないですよ、
うん、私もだから歩く機会なんか昔ちょっと
いやいやいや
物議を醸して産む機会みたいない
やいやそんない
いかと思ったら、
ほら通勤でまず15分ぐらい駅まで歩くでしょ、
は
い、
ええ、
今いろんな講座が歩くものがとても多くて、
はい、
2時間皆さん歩いてるんですけど、はい、私も疲れながらも歩いてるんですけど、
仕事で歩くっていうねまたすごいですよね。
すごいですね、
はい、
あとこの間お話ししましたバーベキュー、
はいはいはい、
ちょっと侮ってまして私、ま、21世紀の森と広場は、
はい、
まあ、矢柱から歩いても行ける公園なの で、
はい、そうですね、はい、
ま、とりあえず公園突っ切ればバーベキューのとこ行くかなと思ったら遠い遠い遠い
そうなんです、
遠い遠い、
道が違うんです。
そう、
もう道沿いが別のところの道に沿ってるんですよね、
う
ん、
そう、
で、あの公園がどれだけ広いかと、
そう、
そうなんです、
クリちゃんってもうはあはあ言いながら受付来てどうやって来たのって言われて、いや矢柱から歩いてって。
そうなんです、
大変だったわね、う
ん、あそこはね、うん、私も一度失敗したことがあるんですけど、はい、遠いんです。
遠いですよねもう帰りはちゃんとバスで帰りました。
その方がいいですそうなんですよ、はい、公園自体が広いから、うん、矢柱から行けるのは、ホール、
はい、
は間違いなく行けます、うん、だけどあとはちょっとやめた方がいいかもしれないですねその後何をするかにもよるけれど、
はい、うん、遠いかったですけどね。
でも歩くということはですね、うん、いいことです、
はい、
素晴らしいことです。
脳にもいいんですね。
そうです、はい、その脳なんですけど、
はい、
皆さんの海馬は元気ですかということで、はい、海馬、
記憶の刺激する、
そうです、最近の、
は
い、そう、最近の記憶をするという脳の海馬という場所なんですけど、はいはい、なんで海馬っていうか知ってる？
海の
馬と書きますけど、はい、これ海の馬って、うん、タツノオトシゴのことなんですね。で、
はい、
その海馬、
はい、
脳みその海馬とタツノオトシゴってそっくりなんですよ、はい、形が、
形が、
そう、でだから海馬って呼ばれることようになったらしいんですけど、本当写真でこれが海馬これがタツノオトシゴと見たんですけど、うん、そっくりでした。そんなものが脳の中にあるなんてわわわわって思うぐらいそっくりで、なんでこんな話になったかっていうとですね、はい、テレビで最近ちょっとやってたらしいんですけれども、はい、うちの FM 松戸の社長、
はい、
鈴木真理子氏がですね、はい、とてもお酒を飲むのが好きな方なんですけれども、
はい、
お酒を飲んだらずっと飲んでる方なんですけどね、みんなが帰っても飲んでる方なんですけど、
人のこと言えない、
言いませんけどで彼女がすごく心配げにですね、はい、この間テレビを見ていたら年に2回酔って記憶をなくす人は普通の人よりアルツハイマーになるかの確率が10倍という話を聞いたらしく、
年に2回でいいんですか？
2回でもなっちゃうとアルツハイマー認知症になる可能性がわーっと広がっちゃうと、はい、10倍になってしまうと、
はい、
私週に2回ぐらい記憶ないんだけどどうしようって
年じゃないですね、週なんですね、
どうなるの私って、とても心配していたので、それを聞いて、まあ、本当だ何倍って計算するのも何だったんですけども、はい、控えた方がいいよって話をしてたんですけどね。
もうお酒を飲む人限定ですね。
そうですね、だから結局その記憶をなくすという海馬を、はい、海馬の働きをですね、はい、やっぱお酒でその悪くしてアルコール漬けというかなんか記憶をなくすっていうのも、はい、でも考えてみると私記憶をなくすほどっていうのはそんなにやっぱしないかな。
でも記憶がないと言いながらもちゃんと家に帰れるというのは
それ基礎本能みたいな犬みたいなもんですね
海馬とは関係ない、
それはないみたいですね、慣れとか、はい、割と徘徊される方もね、お家にはちゃんと帰りますから、帰ったりね、まあ、行方不明になっちゃう方もいたりとかして危ないですけれども、はい、でも多分それとはまた別に海馬でいろいろとその記憶を、うん、 記憶を持っとくとか、はい、でそれを大脳に伝えるとか、はい、なんかそこがちょっとダメになっちゃうみたいなので、その記憶をなくすほど飲んではいけないんだなと。
そうですね、う
ん、でもかっちゃんも記憶をなくす記憶をなくすほどにならないですよね、かっちゃんは。
うーん、どうだろう、
割と、あ、分かんない、自分も酔ってるから、イメージ出た、出ました、かっちゃんのイメージ、久しぶりに。私も多分年に2回ぐらいなのかなって思います、うん、最近ね、うん、そこまで飲めない、逆に。
そう、体がそこまで、ね、ちょっとも
う気持ち悪くなったりとか、うん、頭痛くなったりしちゃうので、うん、はい、かずっと飲んでるその鈴木真理子さんはすごいなと私はいつも思ってます、うん、この間もなんか私たちと別れた後にどうしたのって言ったら、はい、うん、どこそこ行ってその後どこそこ行ってそこで歌って、で外出たら明るかったとかって言ってたんで、すごい年上なんですけどね、ちょっと体が心配になりながら、そこまで飲める内臓の丈夫さはすごいと思うんですけども、ちょっと脳の方が心配なので、あの皆さんもね、あの飲まれる方は年に2回で10倍とかになっちゃうそうなので、気をつけていただけたらと。
楽しいんでしょうね。
そうですね、
本人はまあ楽しいからついつい、
ね、だから楽しいことをするっていうのはいいことだと思うので、はい、でもどうまとめたらいいのか分かんなくなりましたけど
でも気をつけましょうね、うん、
そうですね、ちょっと怪我とかもね、はい、年を取ってくると、
そう、あの足元がね、そうそう、ちょっと転んで、うん、違うとこ怪我して
そうですよ、うん、おぼつかなくなったりとかします、
バツバツとかしちゃったら、
そうです
よ、飲めるものも飲めなくなっちゃう。
そうですよ、うん、うちの母もよくじゃないけど前ちょっと飲んでこけて骨折してなんてやってましたけど、ね、うん、そういう方が怖いですからね、はい、うん、気をつけていただけたらと思いますが、はい、まあビールの美味しい季節になってきちゃいましたんでね、その辺も、うん、ちょっと難しいところありますが、はい、皆さん気をつけてください、はい、で、まあ、全然話題は変わりましてですね、はい、あのスペースシャトルが来たよ、すごい話です。
どこへ、はい、どこに
昭和の森にスペースシャトルというタイトルで松戸読売さんの記事なんですけれども、6月1日より公開ということで、上敷にあります昭和の森博物館、
はい、
これはどんなものがあるのかというと昔のいろいろですよね、
それこそ昭和のもの、
はいはい、あの三丁目の夕日に出てきたような、はい、いろんな車だったりとか、はい、そういう時の、 あのグッズだったりとかが展示してある博物館なんですけれども、
そうですね、
はいはい、こちらにですね、このほど実物の4分の1サイズのスペースシャトルがお目見えしたということで、うん、全長9メートル、重さ5トン、このスペースシャトルはイベント用に作られたもので、東北地方の会社が所有していたそうなんですね。で、機内ではスペースシャトルが地球を飛び立って宇宙を出た後地球に帰還するまでを体験できるビデオが上映されるそうです。なのでちょっとあの
親子で
ディズニーランド的な
、うん、
アトラクション的なものがあるし、うんうん、で、うん、あの顔出して写真撮るやつもあります、この宇宙服、
はい、
ね、だからだとあの行ってね、他の展示物見るだけでなくて、うん、体験もできますので、これ、
いいですね、
で機内には、ね、18席あるそうです、うん、で体験無料ですので、入館料以外は、ね、無料なので、はい、同博物館はですね、上敷にあって県立松戸南高校のすぐ近くです。
そうですね、はい、東松戸の駅から歩いてもすぐですね、
はい、徒歩で行けます、
はい、
で金土日祝日開館で午前10時から午後4時入館までということで、はい、高校生以下無料、大人300円ということです。でスペースシャトルにこれ体験したいという方はこちら、昭和の森博物館に電話で予約をしてくださいと、はい、いうことですので、はい、これあの大人だけでね乗るのも面白いと思いますよ、はい、結構ギャーギャー騒ぎながら。
他にもあの電車、
はい、
流山線で人気だった車両の菜の花号っていうのも、
はいはいはいはい、
電車も置いてありますし、
結構乗ったりするものはね、うん、ありますね。
あとトラックも置いてあったり、うん、すごいあのね、ちっちゃい子と、
はい、
親子で行くと
楽しめると思いますので、
うんうん、
ぜひ6月1日からこのスペースシャトルに乗りに昭和の森に、
すごい、
行っちゃってください楽しいでしょ。でもこういうのがあるとちょっとだけね、うん、乗れたりとかするのすごく楽しいと思いますので、うん、ぜひお気軽に、ね、
はい、
あのお近くですので、皆さん松戸の皆さんお近くですのでお気軽に行ってみてください、
はい、
でお出かけ、まあちょっとね、あの梅雨時になりますけれども、はい、梅雨だからこそということで、うんうん、やはり松戸は紫陽花寺、
はい、
本土寺の紫陽花がもう綺麗に咲いていますということで、まあ、本土寺もすごく歴史が古くてですね、1277年に開堂になってます、うん、で、あの紫陽花の他にも花菖蒲もありますし、はい、とにかく美しいです。で、あの雨の日に、うん、 傘をさして歩くのが本当に素敵な場所ですね、うん、あの逆に雨の日に行きたいと私は思ってしまうようなところなんですけれども、うん、意外と朝早くから空いてます、
はい、
8時から4時半、
はい、
なのでちょっと朝早く起きて行くっていうのも素敵ですよね。で自動音声 の案内もあるそうなのでお電話していただくと分かると思います。で、小金原ですね、小金原というか平賀ですけれども、はい、駅は北小金から、ね、歩いていけますので皆さんぜひこの時期、はい、本土寺紫陽花寺にお出かけください。
お金かかったようなただではないんですよね多分入るときは、ね、
かかりました、はい、中学生以上500円、
はい、
小学生以下無料となってますのでね、はいうん、ぜひ紫陽花を見にお写真なんかもね、うん、あのすごく綺麗に撮れると思いますので、うん、ぜひぜひ行って、ねはい、これをまたいろんなところに投稿したり
たまになんですけど、はいまあ、毎年その紫陽花の時期か分かりませんけど、よくあのお天気中継みたいな、
はいはい、
よく本土寺出てきてますね。
そうなんですね、うん、
どっかで見たことあるなと思うと松戸本土寺とか。
あ本当ですか、うん、
紫陽花の綺麗な時に
そう鎌倉がねそう有名だけど、うんうん、松戸も十分綺麗ですので、はい、あの近くですからね、
そうですね、うん、
ちょっと行って見てみてください、
はい、
でこの紫陽花つながりで紫陽花ネギ、
紫陽花ネギ
というのがあります、
あります、
はいあのはい、ポアロはネギのことですけれども、うん、焼き芋ネギだけではなくて、はい、紫陽花ネギというネギも実は松戸で取れます、
ね、ちょっと緑の方が長いというか
そうですあのいわゆる青ネギですね、
はい、
あの九条ネギとか、うん、あの小ネギの上の方が美味しい青いネギなんですけども、うん、やはりこの紫陽花寺の近辺で、はい、作られているので紫陽花ネギというお名前がついてます。非常にねあのこうなんつうの香りがいい、ねうん、おネギですの でこれ今ねあのこちら、ま、ラジオポアロでも番組をやっております吉崎聡くんがですね、はい、いろいろ関わっておりまして紫陽花ネギの歌を作るという話も出ておりますの で、
うんそうですね、観光大使ならではのお仕事ということ で、
はい
で
ねはい、どんなお歌ができるのかすごく楽しみなんですけどね
この間あの、コアラテレビで、
はい、
あの作詞作曲を、はい、頑張ってるシーンって自宅でやってますっていう映像が流れてました
やってた、はい、もうなんかねやってる体できっとね映ってるんだと思いますけどね
真剣になんかあのね向かってやってましたよピアノに向かって
はいカットみたいな感じであこんな感じですかねとか言ってやってるんじゃないかと勝手に想像してますけどもねそうでもあの紫陽花ネギの方も、うん、あの焼き入りのネギと一緒でやっぱりいろいろなお料理に、
はい、
あのメニューがね、うん、あのフェイスブックのページとかで出てたりとかしまして、うん、なんか私個人的には紫陽花ネギのぬた
あ
の酢味噌がね、はい、すごく美味しそうだなと、はい、まだ作ってはないんですけども、うん、でなんかあのお母ちゃんも買ってきてくれたのあったよね
瓶のね、
うん、瓶入りの、うん、
醤油漬けの
そうそうあれも
美味しいですよね、
うん、ご飯にも合いますし、
うん、冷ややっこというかね
そうですね
豆腐にちょっとかけて、
うん、でそういうのにもいろいろなっている、
うん、
松戸の新しい名物としてねで私としてはまあ日の口小株もしたいとこなんですけどねでもおネギはやっぱりねそうあの白ネギの焼きりネギ、うん、とろっとしてね甘くて美味しい焼きりネギと、うん、このすごく青々とした、ねはい、あのいい香りの紫陽花ネギ、うん、両方ね出てほしいななんて思いますけれども紫陽花ネギも多分本土寺に行けば近くで買えます、
はい、参道でよくあのお野菜売ってますから、
はい、あそうですね
あの本土寺行く、ね、参道すごく長いですからね、
うん、そうですね、うん、ずっと歩いていくところに紫陽花ネギあると思いますので、はい、皆さんぜひぜひ紫陽花ネギをね、はい、なんか紫陽花ネギの歌ができたら多分吉崎君の方から披露があると思いますんで、
はい
うんね、そんなこともいろいろしながら
どんな歌になるのかね
紫陽花ネギネギ適当なこと言ってますけど、はい、ちょっとね楽しみです、
うん、
はいでそんな感じで出かけるついでに北小金に行くのならばということでですね、はい、バルフェス新松戸バルフェスというのが開催されます、はい、
常磐線沿線の
そうです、はい、バルとは、うん、あのよくねあの最近町ぐるみでやってますけれども、はい、その地域のお店を共通のコインとか共通のチケットであの食べ歩いたり飲み歩いたりするっていうね、うん、ものなんですけれども私あのちょっとよくお出かけする伊豆、
はい、
伊東でですねバルに行ってまいりましてね
そういうのもやってるんですね
そうなんです去年はやってまして、はい、伊東のバルはですね、はい飲食あと温泉もついてるのでだから5枚綴りチケットとかを買って、はい、お寿司食べて、うんお酒飲んで、うん、最後は、お風呂に入り、うん、でそこの、またお シャンパンを飲みみたいなことができるチケットは一つずり5枚とかでやってるんですけれども、これがもう松戸に来たということで、松戸でやるということで非常に私は嬉しいです。これやらないのかな、どっかでやらないのかな、松戸でやらないのかなと思ってたんでね。で新松戸なんですけれども、今各地で広がってきている食べ歩き飲み歩きのグルメ祭りのことをバルと称してますと。で数軒のお店をチケット片手にはしごしながら、お店自慢のピンチョスを食べ、お店の方や参加者同士でコミュニケーションを楽しんでもらいながら、町とお店の魅力を発見してもらうイベントですということで、うん、ピンチョス、これあのバルという言葉自体がスペイン語のバーと書いてバルなんですね、はい、でピンチョスっていうのはちょっとした一口おつまみのことなんですけれども、うん、まあ、それあの各お店で例えばまあお寿司屋さんだったらお寿司2貫とか、うん、あとお漬物ちょっととかっていう感じで、はい、それがいろんなお店であるので、いろんなものをちょこちょこと食べながら、そこのお店 の自慢のものを食べ歩けるというイベントなんでね、
楽しいですね。
楽しいです、これはかなり楽しいと思います、うん、で松戸は酔いどれ祭りがね、あの、はい、いろいろありまして、あれがちょっとバルっぽい雰囲気はあるんですけれども、あそこはちょっとまたあのなんていうんだろう、道路に、
そうですね、歩行者天国の形でね、
そうで、はい、あので屋台のように買いに行ってなんですけれども、はいはい、バルというのはそのお店に入ります、はい、でお店でそのチケットを渡して、はい、食べたり飲んだりするんですけれども、でこれがいつかと言いますと、はい、バルフェス250という名前でですね、6月13日金曜日から15日日曜日の3日間です。金土日です、お昼というか午前11時から、夜の9時までやっております。でバルフェス250、こちらはですね、地域町飲食店の3社が地域の活性化を目的として開催する街中の食べ飲み歩きイベントですというふうに銘打ってあります、はい、で今回初めて新松戸で第1回を実施しますということで、うん、実施日はこの3日間で JR 新松戸駅近辺の飲食店で開催します。チケットは事前販売は天遊堂第2ビル5階バナナクラスターと増吉坂店にて、当日発売は天遊堂第2ビル1階前と増吉坂店にて販売ということですね。チケットは2500円で、ですね、250なんで多分250円だから10枚綴りになってますね。でこちらを買っていただくと、そうするといろんなところに行ってそのチケットで飲み歩きができますと。で、この他にも魅力的なイベント盛りだくさんということで、これね、日本酒ワイン試飲会ということで、その増吉坂店さんでは、はい、地元の酒屋さんのご協力で試飲会が行われますということで、11時から6時、12時から6時同日ですね。でこちらバルフェス250のチケット購入者は無料で、試飲会のみ参加の方は500円で試飲会に参加ができるそうです。
駅前なんですか、増吉
ですね、増吉、うん、そうですね、駅の近辺ですね、駅近隣ということですので、はいはい、でそこにですね、その吉崎聡君もまた乗ってまして、どこにでも最近出てきますね、はい、松戸で流しの会結成ということで、まあ、今年ね、松戸の観光大使にも選ばれたシンガーソングライター、はい、吉崎聡さんが主体となって昔懐かしい流しのイベントを行います。で参加店舗をミュージシャンがギター1本で回りますね。何時にどの店に行くかはその時までのお楽しみということで、
投げ銭制なんですか？
あ、特に何も書いてないので、
じゃリクエストバンバンしちゃっていいと。
そうですね、
歌は
後ろからついてってずっとやってるあれ歌えとかこれ歌えって言って、なんでまあその時に行けば吉崎くんの歌もね、聞けると思いますので、なかなか楽しいイベントです。
そうですね、
はい、3日間ですから、
大人も子供もファミリーも、
そうですね、はい、
あのそういうお店が
食べ飲み歩きですから、うん、はい、別に飲まない方は食べて、はいはい、ね、あのいろいろ回っていいので、はい、グルメ祭りですからなかなか楽しいと思いますよ。
いいですね、
はい、新松戸のイベントです、はい、皆さん、ね、よろしければぜひ13、14、15でお越しいただけたらなと思います、うん、はい、まあ、そんなこんないろんなイベントのある松戸なんですけれども、はい、6月に入ればですね、はい、6月1日から衣替えですね。あ、
そうです、うちの子はまだ、はい、高校生なので
そうですね、
もうでも今この時期ちょっと1週間ぐらい前だと暑いので、はい、もう夏服着ていいよ、移行期間なんで。
そうなんですね、
1日と言いながらも早めにもっと前から、うん、ネクタイしてないですね。
あ、そうなんですね、はい、そうだから、そういえば夏服になると、うん、こうなんて言うんでしょうね、電車の風景とかもちょっと白くなって、あ、はい、パーッと とこうね、はい、乗った時の雰囲気が全然違うものだから、はい、いいななんて思って、うん、今松戸の制服どんなのなんて思って、松戸というか千葉の制服と思っていろいろ調べたんですけれども、
学生の制服ですね、は
い
は
い、なんかいろいろ衝撃を受けましたいろいろ
自分たちの時代の制服ではなく、はい、なく
今の
若い子の
なかなかみんな似たような制服が多いっていうのもそうなんですけど、うんうん、それより前にですね、うん、女子校だ男子校だと思っていたところが、はい、実はもう共学になっていたっていうところがすごく多くて、
やっぱり、ね、子供が少なくなってきてるので、
そのためですかね、はい、松戸市内では県立松戸高校が女子校だったんですけど、はい、私たちの頃は
そうですね、はい、共学になりましたね。
共学になっていろんな科ができてね、芸術科とかね、はい、そういう科もあったりして、でそれもまあ知ってたんですけれども、うん、千葉県内で広げていくと阿鼻子二階堂高校っていうのが阿鼻子にありまして、はい、女子校だったんですよ。
女子校でしたよね、
はい、怖い先輩がいっぱいいてたってイメージがあるんですけどうーん、共学になってました。 はい、あと市川高校、はいね、すごく頭のいい高校ですけど、はい、中学高校ですけども、
すごいメッセかなんかで受験をする、
ああそうでしたね、はい、で市川学園も共学になってまして、はい、これがびっくりでした。男子校でしょっていうねイメージがあったのでね、でいろんなそういう変化もそうだし、いやみんなこの、ね、白いブラウス、うん、タイ、うん、ブレザーでチェックのスカートっていう学校がとっても多いんですね、はい、今やっぱり、ね、なので人気があるのかなと思ったんですけども、松戸の駅前にあります聖徳大学の附属高校であります、はい、矢切にありますけど、はい、聖徳学園中学高校はですね、はい、最近また逆にセーラーに戻ったんです。それが私びっくりしました。
秋山にあるとこですよね。
秋山でしたね、ごめんなさい、はい、秋山ですね。で確かちょっと前、もう20年近く前にいち早くそのブレザーの華やかな制服になったのが聖徳だったと記憶してるんです。
森花江かなんかの
制服ですね。そうです、そうです、森花江さんはい、デザインのね、はい、でそのイメージがあったんですけども、つい最近2011年ぐらいにまたセーラーに戻ってるんですよ。で
小学校はちょっとまたね、うん、違いますけどね、
違いますけどね、中高がセーラーになっていて、逆に嬉しかったです。で聖徳高校、聖徳学園以外はこの近隣だと和洋ですね、和洋高野大が、
ね、和洋は、ね、
セーラー服 で、
はい、セーラー服です。
で高野大女子学院とかも緑色の線のセーラー服でちょっと可愛かったのに、うん、セーラーじゃなくなっていて、うん、で和洋とあとその聖徳がセーラーだったというのが、はい、なんかセーラー服その時しか着れないし、うん、なんかいいんじゃないかなとすごく思っていて、で、うん、これを見ながら夏服になってもセーラーで、うん、なんかこういう感じなんだと。で今のやっぱり若い子は制服好きなんですね、自分で着てるのが、
はい、
で私たちの頃っていかにいつ制服を脱いで遊びに行くかだったんですけど、
制服着てると目立つから早く私服に着替えてっていう、そう
どっか行く時もね、うん、でも今の子ってわざわざ制服着たりとか、なんちゃって女子高生とか言って19歳なんだけど制服着たりとか、
うんうん、原宿にそういうお店があるんですもんね、うんうん、セーラー服を売っているお店、あ
制服屋さん、
うん、そうでもリボンとかもね、うん、自分で可愛い色のリボンつけたりとか、
だからそういう時代なんだなと、うん、ただもうそこをあえてセーラーになっているっていうのはすごくなんか逆に嬉しかったりしまして、はい、いろいろ衝撃を受けた調査でした検索してびっくりみたいなねところがありましたんで、
日中は、はい、冬はセーラーですけど、夏はブラウスにちょっとちっちゃなリボンをつけて、
あそうでしたね、私でもそう中学時中はねセーラーなんですよ、多分今でも
夏も、
夏もセーラーです、ー白い襟のセーラーで、じゃ
日中もそうですね、松戸日中も、
うん、そう大好きだったんですよ、夏はセーラー、そう制服がね、うん、そのセーラーだっていうのが、うん、でも白い夏用のセーラーって非常にね面倒くさいの、はい、線のところだけ縮んじゃうんですよ、洗うと、はい、だからもうものすごいスチームアイロンでブワーっとかけないときちんとならないっていうね、うん、ただでもすごく見た目が好きでしたね、うん、なんでその中学校は結構ねセーラーのところ多いと思いますけど、うん、高校はちょっとね衝撃を受けました。はい、まあ、そんな夏服の便りが聞こえてくるとですね、はい、夏の便りということで緑のカーテン、今年も
それはゴーヤーですか、
そうですね緑のカーテン夏を涼しくということで、はい、毎年松戸ではこの緑のカーテンを推奨していますよね。 で、あの夏の省エネ活動ということで、緑のカーテンとは窓際等につる科の植物を這わせて、はい、建物に直接日光が当たることを防ぐ自然のカーテンということで、はい、これをやると室温の上昇を抑えて地球温暖化の原因になる二酸化炭素を吸収する効果ってこの期待できますということで、皆さんやりませんかということをお勧めしてます、はい、で毎回そのゴーヤ朝顔あたりをね、うん、でゴーヤはちゃんとねできるといっぱいなるので、はい、のすごい、そうすごい成功している方と、はい、一切成功しなかった方がいるんですよね、はい、だからカーテンとしては全然いいんですけども、はい、成功しない方はすごいブルーな感じにゴーヤならなかったとかって言ってるんですけど、うん、かっちゃん成功してそうですね。
うちで作ってない、
あれなんかいかにもやってるような顔してたんだけど
今ねナス、
あでもナスもねあのいいですね。
でもナスはそんなつるかというものでは、ね、
上にミュミュミュミュっといきますけどね、うん、はい、でゴーヤのねカーテンそのすごく成功した方の写真見ると本当にすごいの、
ね、おしゃれですよね。
そうちゃんとしてるの食べられるし、ね、だからちょっとね今年はやる人はやってみて、うちはねあのベランダ側にそんなにカーッと火が当たらないので、うん、あまりやんない感じなんですけども、うん、ちょっとやってるところを見るとね、ああいいなと思ってしまいます。
見た目にも涼しいですよね。
そうそう
家の中が涼しいというよりも、うん、外歩いてても
ああいいな、
涼しげなお家だわって、そうそ
うそう緑がねパッと目に入るの で、うん、はい、で収穫の、ね、時期をちょっと逸する人が多いんですけども、はい、ゴーヤの表面のイボが膨らんできたら収穫時期なんですって。で、はい、割れちゃってちゃうとダメらしいので、
黄色いね、なんかよくわからない
種がね、何になっちゃうからね、うん、なんか割れる前にぜひ収穫して美味しく食べていただければと思います、はい、うん、でも緑のカーテンねあのやってる人を見るとすごくいいなと思いますんで、
ね、
ぜひぜひやってみていただけたらと思います、うん、はい、バルフェス行こうかなと思ってますけれども、
いいですよね、
はい、
うん、
まあ、そういうわけで、
はい、
ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています、はい、ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください、はい、実はこのラジオポアロ、
はい、
今日で99回目の配信、
すごいやった、
次回はなんと100回目です素晴らしい、
すごいですよね。2011年から始まりすごい、
今年は2014年ですけども100回目ですよ。
頑張ったね。
頑張りましたね。
最初の頃はね月1だったり、まあ、月に2回配信だったり、
はい、去年から毎週になり、
ね、
100回ですよ。
頑張りましたね。
誰か褒めてくれないかね
なんか喉の調子もそんなにね、皆さんというかゲストの方も楽しく来ていただいたりして、
はい、ね、いろいろやってましたね、うん、100回なのです
ごい、
なんか100回記念のなんかしようかなと思ってますが、はい、未定ですなんかこんなことしてほしいなっていう方がいらっしゃいましたら、
歴代のゲストを呼んでどんちゃん騒ぎするとか、
ちょっと騒ぎ中継でもね、
ライブ的に
吉崎くんになんで吉崎くんなんだいつでもいつでもまあちょっとね何かしたいななんて思っていますので、
いきなりずっと喋ってたりして、
は
い、
ね、
何でも30分じゃなく1時間2時間飽きるぞみたいな、
長めに喋って討論会してみたりとかちょっといろいろ企画はあるんですけども、うどうなるかまだ分かりません、なので本当に次回の配信を楽しみにしていてください、まあね、はい、というわけで次回の配信まで
バイバイ。ラジオポアロ。